先ほどお読みいたしました新約聖書のマルコによる福音書第10章49節に、安心しなさい、立ちなさい、お呼びだと短い3つの言葉が連続しています。口語訳では喜べと書かれていました。喜べ、立て、お前を呼んでいる。新共同訳の安心しなさいという言葉は、実は口語訳よりももう一つ前に読んでいた文語訳に戻ったということもできます。文語訳ではこのように記されています。心安かれ、立て、汝を呼びたもう。文語訳が心安かれ、口語訳が喜べ、また新共同訳で安心しなさいとなりました。興味ある翻訳の変遷だなと思います。どれが正しいかという議論はできません。いずれもここに用いられているギリシャ語の翻訳として可能なのです。いくつかの英語の聖書はここで安心しなさいという訳されている言葉をチアアップと書いていました。このチアアップと聞くと、なぜか私はこの夏に参加したキャンプの数々を思い起こすのです。特にガールスカート夏キャンプ初めてでしたけれども、ファイト一発っていうキャッチフレーズだったんですね。もちろんその後に聖句が続いて、第一ペテロの4章10節が課題の聖句でした。夏のキャンプ行く前は少し不安がありましたけれども、元気を出していくぞ、そしてそういう思いで参加した子どもたちもみんな恵みにあふれる時を過ごしたと最後に感想で、初めは不安だったけれども何か励まされて、そしてすごく良い時だったっていう感想を先ほども読みました。チアというのは私たちがよく聞く言葉です。高校野球の応援でもチアガールが登場します。アメリカから輸入されたもので、アメリカンフットボールやバスケットボールの試合となると、このチアガールまでアメリカから一緒に来て一生懸命テレビの画面いっぱいに応援しています。でも跳ね上がって応援しています。この時のチア、喜び、踊るという言葉がここで用いられています。それに上にという運動の意味を表すアップという言葉が加えられていますから、文字通り踊り上がる喜びを今日のところは語っているのです。実際この時この言葉を聞いた盲人バルティマイは踊り上がってイエス様のところに行ったのです。踊り上がらせるような励ましの言葉を聞いたのです。そう考えると、ここは喜べという言葉が良さそうだなとも思います。あるいは勇気を持てとも訳せるし、大胆になりなさいと訳すこともできます。しかしそれを喜べとも言わず、新共同訳を訳した人たちが安心しなさいとなぜ訳したのでしょうか。これも味のあることだなと思うのです。ここではまだこの人は癒され救われてはいません。ただあなたは呼ばれているから行きなさいと言われただけです。けれども呼ばれていくというのにもいろんな生き方があります。校長先生が呼んでます、誰かにそう言われて校長室に行くときには、大抵の生徒はドキドキして不安でしょう。すると担任の先生や友人が、そんなに悪いことじゃないと思うよ、心配しないで行ってきなよと声をかけてくれたら安心します。会社でもそうでしょう。課長が呼んでいる、部長が呼んでいる、何を叱られるんだろうと思ってしまいます。私も長い間会社で勤めていた時、何回か上司が日系のハワイ人でしたけれども、シーミーって来なさいって何回か言われたことがあります。そういうメモを受けた時、本当に はあ、どの失敗のことを言われるんだろう、何を怒られるんだろうと思いますけれども、いや叱られるのではない、少しあなたと話したいんだ、安心していってらっしゃいと誰かが励ましてくれれば、実際に安心して行くことができます。それに似ているかもしれません。バルティマイは行動を起こすときに不安に駆られてというのではなく、安心して救いに向かって立ち上がって、しかも歩いていくどころではなくて踊り上がったのですから、その弾みで主イエスのところに走っていったのかもしれません。そのような安心を呼び起こす言葉が今日語られています。しかもこの安心というのは自分の中に根ざす安心ではありません。自分の中にあるのは不安です。なぜ呼ばれたのだろう、自分がそこへ行けるのだろうか、行く資格があるのか、さまざまな不安や疑いを持っているときに、安心して立つのだと言われるのは、その安心できる根拠は自分の中ではない、向こう側にある、そして立てるのです。その根拠はここではっきりしています。あの方が、主イエスがあなたを呼んでいる、主イエスが呼んでおられるんだから安心して行きなさい、主を信頼して立って行きなさいと言われるのです。これはただ一人の目の不自由であった人にその時投げられた言葉にとどまらず、私たちが今でもいつも聞かされている、また聞きたいと願う慰め、励ましの言葉です。私たちも礼拝が終わると家に帰っていきます。自分たちの日常生活に戻っていきます。その時に安心しなさい、立って行きなさい、主がお呼びだ、その主に信頼しきって従っていったらよいのだ、ここで励ましをいただいていつもの生活の場に戻っていくのです。この物語の主人公となったのはバルティマイという人です。同じ物語と思われるものがマタイによる福音書とルカによる福音書に記されていますけれども、それぞれ記事が少しずつ違っています。名前が記されているのはマルコだけです。しかもこのバルティマイという名前がどういう意味かということもきちんと説明しています。バルというのは子供という意味の言葉です。ティマイというのは人の名前ですので、バルティマイというのはティマイという人の子供だというのです。なぜこのように説明しているのでしょうか。読者がユダヤ人であれば聞き慣れている名前ですから、いちいち説明する必要はなかったでしょう。説明したということは、この物語を聞いている人たちがユダヤの人々の習慣やユダヤの国の言葉を知らないということが前提になっています。マルコによる福音書はローマで書かれたというのが今日の通説です。多くの人々がそう推測しています。紀元前70年前後に書かれたと言われています。例えば私たちがクオバディスという映画化されたこともあるポーランドの作家シュエンケンビッチの考察でも知られている、あの皇帝ネロの迫害がもう過ぎている頃でした。しかし迫害が終わっているわけではありません。キリスト教会に対する弾圧が繰り返して起こっていました。その状況にあって、このローマで殉教した、もしかするとネロの時に殺されたかもしれないのがあの使徒ペトロで、そのペトロの記憶を主たる材料として書かれたのがこのマルコによる福音書であろうと推測されています。この福音書を読み礼拝をしている人々はローマで信仰生活をしている人々です。 ラテン語やギリシャ語で生活をした人々です。そういう人たちのためにバルティマイという名前の起こりを説明しているのです。そうなると、なぜバルティマイという名前をマルコが書いたのかということが気になります。これはよくはわからないのですけれども、マタイやルカが書いていないということは、マルコの読者たちはバルティマイというと、ああ、あの人かと思うところがあったのではないかと思います。全く知らない人であったらもうすでに名前は消されているでしょう。ローマの教会の人であったかどうかは分かりませんけれども、もしかしたらペトロ先生の近い人であったかもしれません。ここに教会の者も知っているあのバルティマイさんの話が出てくる。もちろんそうであるとすれば、この物語を最初に語ったのはバルティマイ自身だったでしょう。バルティマイがこの時自分の耳に響いた言葉をよく覚えていて、繰り返して物語ったのではないでしょうか。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ、そう言われて私は何もかも放り投げて踊り上がって主イエスのところに行った。そしてほら見てください、このようにこの目が見えるようになったのだと話をしたに違いないのです。そしてその言葉を聞いて喜んで語り伝えた人々がいたのです。エリコの町で杉越の祭りが近づいていました。このエリコの町は今のエリコの町とは場所が違うようですけれども、とにかく当時の交通の重要な拠点でした。北のガリラヤの地方から人がエルサレムを訪ねようとすると、まずエリコの町に一泊して衣服も整えたといいます。多くの巡礼者たちでしたからがいましたから、ここで列を整えました。そしてエルサレムへの最後の旅に入っていったと言われています。あの有名なヘロデ大王が冬の別荘をここに作って、その巨大な建物の遺跡が今でも残っていると言われています。すでに訪ねた方々がいらしたらそれをご覧になったでしょう。多くの祭司たちはこのエリコに住んでいました。ですからルカ福音書第10章が語る憐れみ深いサマリア人の例えにあるように、実際に祭司たちはエリコ街道を通ってエルサレムに勤めに出て行ったとも考えられます。杉越の祭りが近づいて巡礼者たちが通ります。祭司たちも総動員されますから、それらの人々が群れをなすようにしてエルサレムへの道を急いでいきます。そのエリコの町を出たばかりの道端に物乞いをする人がずらっと並んでいました。埃っぽい道端にうずくまっている物乞いが身を低くしています。盲目なので何も見えません。しかし目が見えないだけ聴覚は敏感です。視覚に障害を持っている人はそうでない人より耳が敏感です。目が見えるものが感じ取れないものを感じ取ることができます。人々の雑踏、足音、そしてそこに主イエスが近づいてこられることも耳でわかります。あのナザレのイエス、ダビデの子イエス、このイエスは自分と同じような不自由な状態にあった人の癒しを次々となさいました。そのイエスがついにこのエリコに来られ、エルサレムに登ろうとしておられます。そのイエスの一行がバルティマイのところに近づいて、ざわざわした音が聞こえ始めます。物語はそこから始まります。このバルティマイは落ち着かなかったと思います。できることならば自分も助けてほしいと思ったでしょう。大声で叫び始めます。イエスがどこにおられるのか見えないだけ不安です。 ですからイエスに聞いていただきたい一心で叫びます。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。ダビデの王の子孫、新しく来られた救いの王であるならば、その力を持って私を憐れみのうちに捉え、この目を開かせてください。そのように叫び続けます。人々は黙らせようとします。なぜ黙らせようとしたのかは書いてありません。ただ明らかなことは、この男に邪魔されたくないと思ったことでしょう。お前は黙ってろと言いたかったのだと思います。ちょうど幼子が主イエスを邪魔すると思って引き止めた弟子たちと似ています。物乞いをする男が生まれた時から目が見えないためにどんなに悲しい思いをしてきたかということは無視されています。バルティマイは無視されることには慣れていたようですけれども、やはり今ここで不安がありました。目が見えない、それは不確かなことだからです。その不確かな上に、主イエスに通り過ぎられてもうどうしようもない、そういう不安があったでしょう。そこに安心しなさいという言葉が聞こえてくるのです。ですからこの安心しなさいという訳はここではふさわしいのだなと思わされました。この記事で私たちが特に心に留めて考えたいと思うことがあります。それは、主イエスがなぜ目が見えない不自由な人のことを憐れんで、ご自分で道端に座ってこの男の側にまで行って、ご自分の手を差し伸べて男の目を触って、その目を開いてくださらなかったのかということです。男の叫びが聞こえた時、そこで主イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいとおっしゃって、そしてその後に続く言葉を考えたいのです。先ほどエレミア書第29章を読みました。そこにこういう言葉が語られていました。その時あなた方が私を呼び、来て私に祈り求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるならば私に出会う。マルコの福音書、今日のところで主イエスは自分の名を一生懸命求めるこの男を起こしたかったのではないでしょうか。熱心に求めて、その人の足で自分のところに来させたかった。このエレミアの言葉通りに、熱心に求めるならば私に出会うという体験をお求めになったのではないかと思うのです。マルコの10章50節に、盲人は上着を脱ぎ捨てたと記されています。この上着、この言葉、英語や他の国の言葉の翻訳を聖書で読みますと、マントと訳してあるものがありました。つまりぴったりと体につく上着というよりも、全体を覆うように上から羽織るようなものを着ていたのです。ですからある人は、この上着が長いのだから地面にそれを敷いて座って、残りの部分で自分の体を覆っていたのだろうと言っていますし、ある人はさらにそれを伸ばしていくと道の方に向かっていくので、施しをする人がその上に金銭や食べ物を置くことができるようになっていたのではないかと推測します。商売道具でもあり、自分の身を守るものでもありました。そのマントを脱ぎ捨てて踊り上がってイエスのところに急いだのです。もしかするともう目が見えないという不安も消えていたのではないでしょうか。私がここで今言ったようなことを想像するのは、ここでこのマルコによる福音書がバルティマイの歩みを重んじているということが文字の上からも明らかだと思うからです。 イエスのところにバルティマイが行くと、主イエスは何をしてほしいかと言われました。ちょうどこの前の物語で36節に記されているように、ゼベタイの子ヤコブとヨハネにお尋ねになったと同じ言葉です。ヤコブやヨハネのように先生の右と左に座りたいなど勝手なことは言っていません。彼が願うのは目が開くということでした。ところが主イエスは、先生、目が見えるようになりたいのですと言ったその願いをどう受け止めたかというと、行きなさいと答えたのです。目が開けるようにとはおっしゃいません。行きなさい、あなたはもう立てる、一人で行ける、だから自分の道を歩いて行きなさいと言われたのです。そしてマルコはさらに書いています。この男は立ち上がって、先生ありがとうございます、では私は私の道を歩みます、さようならと言ってどっかに行ってしまったのではなく、すぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったというのです。新共同訳が口語訳に比べて一歩前進しているところは、このなお道を進まれるという言葉をきちんと訳しているところです。この部分の最後の言葉は、道にあって、道の中でという言葉です。ただその道というのは誰の道なのでしょうか。それを新共同訳がはっきりと理解して訳しています。主イエスの道です。ただエルサレムへの道というのではなくて、エルサレムに進んで行かれる主イエスの道であって、その道に立って行かれる、歩いて行かれる主イエスの後に、この盲人だったバルティマイがついて行ったというのです。そしてこれに続く第11章1節以下で、主イエスのエルサレム入場が語られ、主イエスの受難物語が始められます。マルコによる福音書は、受難物語に先立つ第8章31節から、主イエスが再三にわたってご自分が十字架につけられて殺されるとの予言をなさり、それと同時に弟子たちに教えられたということを記してきました。弟子とは何でしょう。それは主イエスに従う人たちのことです。その訓練の間に金持ちの男がやってきて、主イエスに私について来いと言われて、ついていくことができませんでした。弟子たちもまた繰り返して教えられながら、なお真実に主イエスに従うことができていませんでした。このマルコ福音書は弟子の不理解ということを繰り返し繰り返し語っている書であります。そのような物語が連続して語られた最後に至って、ご自分の道をなお歩まれる主イエスの後についていったのがこのバルティマイ。その人の名はバルティマイとマルコは書きました。安心しなさいと訳されている言葉は聖書の他の何箇所にも出てきます。多くは勇気を出しなさいという訳です。代表的な言葉はヨハネによる福音書第16章33節、主イエスの説教の最後の言葉です。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。文語訳は、されど惜しくあれ、我すでに世に勝てり。惜しくありなさい、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。あなた方が真実の平和を得て、勇気を出してこの世に出かけていくことができるように、私はすでに世に勝っているのだから。 バルティマイは自分よりもっと深いところから出ている主イエスの絶望の叫びの中で、主イエスが勝っておられるということを知ったに違いないのです。このバルティマイの物語は私たち一人一人の物語です。バルティマイがみんなに喜んで自分の話として聞かせたのをみんな喜んで聞いて、ああバルティマイさんという人はこういうことが起こった、そのことを自分のことのように語り伝えてこの記事が生まれたのだとすれば、私たちもこの物語を語り直し、またそのことを伝えることができます。そして私たちも自分が救われた、そのことを証ししていくのです。バルティマイの話を聞かせようと思って、想像の翼を広げ、自分の文章の限りを尽くして、今ここで聞くべき新しい物語として、この古い物語を受け取り直し、ここから出ていって私たちも語りながら、また自分自身を証ししながら主イエスに従いたいと願います。この1週間、またさまざまなことが立ち向かうとき、安心しなさい。あなた方は主イエスに呼ばれている。そしてあなた方も語ることができる。このことを胸に、またここから出ていきたいと思います。お祈りいたします。